ハレルヤ、おはようございます。まあ、予想しないことっていうのは、まあ、人生何回でもありますし、まあ、ある意味では毎日かもしれません。昔KBI で試験の時があったんですね。ギリシャ語大変ですよね。でもうとっても苦手で、しかしもう必死になって覚えて、そして試験会場に向かっていったら、ちょうど階段のところで太田先生に出会いました。太田先生が勢いよく僕の肩を叩いて、おはようと言った瞬間にギリシャ語は全部忘れてしまったことを覚えています。まあ、今日も実は予定一応組んでバスのホテル一緒に行ったら、今日は大阪マラソンということで、大阪の、まあ、中心部にあるバスが全部止まっちゃう。じゃあタクシーかと言ったら、そのタクシーもほぼですね、もう交通規制がありますから動いてないというわけで、まあ、しかしクリスチャンはこういう時はね、やっぱり頼む方が一人おられるんですよね。イエス様どうしたらよろしいんでしょうかと言ったら、とにかく一番近くの駅までとにかく行きなさいというわけで、まあ環状線に向かってですね、2駅ほどブワーッと走っていきました。でどうしたらいいやろうなと思ってまたお祈りをしたら、まあとりあえず大阪に出て、阪急に乗りなさいと、まあ、こういうことで、ちょうどまあちょうど本当に時間にあってですね、多分あの瞬間にイエス様が教えてくださったら多分来れなかったんじゃないかなと思ってます。まあ私たちの人生もそうですし、まあ、世界もそうですよね。今ウクライナにロシアが一方的に、まあ、攻めて、まあ、戦争状態になっています。本当にこのウクライナのために、この平和のために祈らなければなりません。しかしこの終わりの時代、終末の時にはイエス様が言われているように、また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありませんと言われています。今回のコロナのことも含めて、私たちのこの終末の時代、何が起こるかわからない。しかし私たちにはイエス様がおられる、この確信を持って今日もこれからも進んでいきたいと思っております。さて前回も黙示録をさせていただきましたが、今日も黙示録のところからですけれども、先ほどまずこの20章の11節から15節のところを読んでいただきましたが、皆さんの、まあ、聖書と私のこの新改訳3版とはちょっと違うので、まあ、私はこの聖書を一度読ませていただいて、皆さんと少し違うかもしれませんけれども、その辺をご理解いただきたいと思っています。20章の11節から、また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きなものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書の名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたとあります。この箇所は、まあ、通常最後の審判と言われている箇所で、クリスチャンなら誰もが知っている箇所ですけれども、まずこのいくつかの点を確認したいと思うんですけれども、まずこの最後の審判と言われていることはいつあるのでしょうか。まあ、これには 書かれていませんが、マタイの福音書の25章の31節に、人の子がその栄光を帯びて全ての御使いを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきますとありますけれども、これは人の子イエス様が来られるその時に、その栄光の座、裁きの座に使われる。すなわち、この最後の審判と言われるのは、イエス様が来られる、すなわち再臨の時にあるということが、まず確認できることですね。誰が裁かれるんでしょうか。裁かれるのはイエス様ですね。11節のところで、白い御座とそこについておられる方と書いてありますが、座っておられるのはイエス様。いつもは父なる神様が座っておられますが、イエス様が父なる神様からその裁きの権限が与えられた。これはヨハネの福音書の5章の22節に、父はただ誰も裁かず、すべての裁きを子に委ねられたと書かれています。すなわち最後の審判はイエス様が再臨されて、そしてそのイエス様がなされるということ、これはまあある意味での当然の確認事項かもしれません。では最後の審判、何のためにあるのでしょうか。結論的に言うならば、それは有罪か無罪かを決める。すなわち最後の審判というのは、その裁きは有罪か無罪かというこの択一の事項があるということ。日本人はまあどうしてもこの曖昧なというか、白でもない黒でもない、なんかグレー灰色、まあそういうことを好む文化がありますけれども、しかし神様の立場はそういう曖昧さではなくて択一だ、すなわち無罪か有罪かということになります。その有罪か無罪かはどのように決められるのでしょうか。聖書には命の書に名の記されていない者は皆この火の池に投げ込まれた、すなわち火の池、地獄に行く者は命の書に名が記されていない者、すなわち逆に命の書に書かれている者が天の御国に行くということがここからわかると思います。命の書って何でしょうか。そうです、それは許された者が書かれた名前の書、救われた者が書かれている書物、それが命の書ですね。ではこの書に書かれる、誰が書かれるんでしょうか。そうです、それはイエス様を救い主として信じた者、まことなる神様を信じた者が書かれ、そうでない者はここに書かれていないということがここからわかると思います。火の池という表現がありますが、まあこれは別の表現では血と硫黄の池というような表現もありますが、これは黙示録特有のいわゆる象徴的な表現であるわけですね。まあじゃあ、まあ、天の御国どんなところでしょうか。それは前回させていただいたので、まあ、覚えていらっしゃると思います。新天神地っていうのは素晴らしかった、天国っていうのは素晴らしかった。ではじゃあ地獄っていうのはどんなところなんでしょうか。一言に言ってこれは神様がおられないところと言ってもいいんではないでしょうか。もちろんこの神様は人間が作ったそれぞれの神様ではなくて、この天と地を作られた唯一の神様、その神様がおられるかおられないか。地獄というのはそのまことなる神様がおられないところ、天の御国は死もなく悲しみも叫びも苦しみもない、それが新天神地だと前回言いましたが、逆にこの地獄は 死もあり、悲しみも叫びも苦しみもある、そういう世界と言わなきゃいけないと思うんですよね。まあ別の表現をしますと、この地獄は罪が許されていないものが集まっているところ。では罪って何でしょうか。もう一度ここで確認しておきましょう。罪というのは、まあ、ある学者が言いましたが、それは神様を排除することだ、神を神のようにさせないようにすることだと言われました。罪の本質というのはまさに神様を神様のようにさせることに失敗すること、神様のものであるその最高の座に他の何者かを置くことですから、罪というのは神様をして神様のようにさせない、させることに失敗する、神様の位に他の何者かあるいは誰かを置くことである。これが罪でしたよね。創世記の3章で人間が罪の世界に入った状況が描かれていますが、サタンが入ったその蛇に人間はそそのかれて神のようになるとそそのかれて、そして人間は同意しました。したがって人間はまさに神様がつく座に自分がつこうとした、それが罪ということでしたよね。まあこういう神様のものである唯一の最高の座に神様以外の何かを置く、それは許されたことではないということ。それは聖書の中にも出エジプト記の中で、あなたは私の他に他の神々があってはならない、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人であると書かれています。まさに神様をまさにふさわしく認めるということ。イエス様も心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいと言われました。一番大切な戒めは、神様を神様としてふさわしく第一として認めることだと言われたんですよね。まあ罪ということについては、私たちは的外れというような表現をしますけれども、しかしこの的外れという言葉も、それはその的が人間が定めたその的、目標に向かって進めないかだ、外れたからそれが罪というのではありません。そうではなくて、まさにこの的というのは神様が定めたその基準、神様がおたてになったその目標に向かって、その目標を外れたことを罪というわけですね。したがってこの罪という概念は、あくまでも神様の視点として捉える、そのことが必要ではないかなと思っております。さてこの最後の審判といったときに、ではこの審判は覆されることがあるんだろうか。いや、別の表現をしますと、一度有罪の審判判決が出たけれども、それは無罪になる可能性があるんだろうかという考え方が出てくるわけですけれども、まあそういう考え方の人のことをセカンドチャンス論と言われています。すなわち死後にも地獄から天国に行ける、そういうチャンスがあるんだ、セカンドチャンスがあるんだという、地獄で後悔して悔い改めれば、エス様を信じれば再び天の御国に行けるという、そういう考え方がこのキリスト教会の中にも多くあります。有名な先生も 頑としてこの考え方に立っておられる人もおられます。しかし結論的に言うとこの考え方は聖書的ではないと思っています。なぜなら先ほどの読んでいただきました死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれたとあります。すなわちこの裁きは生きている人間だけではなくて死んだ人過去の人もこのイエス様の再臨の時に裁くということですね。すなわち審判は一回きり有罪か無罪かも一回きりということが言われています。もし仮にこのセカンドチャンス論が仮に正しいとしましょうよ、どうなるんでしょうか。そうすると最も問題は私たちが今いるこの教会が不必要だということです。教会は何のためにあるんでしょうか。そうです、イエス様の礼拝するためです。それと同時にそれは宣教の場でもあるからです。しかし仮にセカンドチャンス論が正しいとすると、すなわち地獄に行ってもイエス様が救ってくれる可能性があるかもしれないと言ったらこの教会は不要になります。宣教が不要になるということになりはしませんか。私たちは生かされて宣教のために働くように命ぜられている。それは何か。それは文字通りこの生きている時にこのイエス様の救いに触れてほしい、それを得てほしいと願い、そのことを進めるために私たちは使わされ、またこの教会もあるわけですよね。したがってセカンドチャンスということを認めるということはこの聖書の考え方、イエス様が言われた地の果てまで行って私のことを述べ伝えなさいというあの宣教の大宣教命令が不要ということになり、そして先ほど言ったように教会が不要になるという全く非聖書的な考え方に立たざるを得ないと思うんですね。まあしかしそれにしても日本人としては自分だけが救われて家族のあの親があの兄弟があの友達が救われていない、どうしたらいいんだろうなと思う心、それはある意味では人間として当然かもしれません。しかしながら神様はどう思っておられるのでしょうか。神様は実にその一人子をお与えになったほどよう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人として滅びることを望んでおられません。そのために神様はこの天と地を作られました。朝太陽が地平線から昇るとき荘厳な姿を私たちは見ますよね。夜空あの満天の星々を見るときに、ああなんと素晴らしい星々、しかしこの太陽を作りこの星々を作ったのは誰だろうか、これは天と地を作った方がおられるのではないだろうか、それは創造主なる神様ではないかなという考え方、そのチャンスが与えられていますよね。人間の親切な行い、愛のある行い、そういうことに触れた時に人間はああなんと幸せだろう、あの人の愛に触れられた、この愛はどこから来たんだろうかと思う時に、私は神様のことを思う機会が与えられたのではないでしょうか。したがって一人をも滅びることなく望んでおられる神様の数々の機会を、イエス様を信じなかった人はそのチャンスを全部拒否したということになるのではないでしょうか。 罪から逃れる道を自ら閉ざしてしまったのではないでしょうか。ナルニエ物語という書いた C.S. リースという人はこのように言いました。罪とは人間が一生かけて神様に向こうに行って放っておいてくれということであり、地獄とは最後に神様が人間に望むものを得てよいということである。地獄とは神様がその人を望んだ通り好きなようにさせておくことであると書物に書いておられます。人は信じたところに行くのです。だからその人がある神様を信じ、ある神様のもとに行きたいと思えばそのように行くでしょうし、先日亡くなった石原慎太郎さんが死ってのは何もない真っ黒だといえばその人はその真っ黒なところに行く。しかし私たちはそうではなくて、この私たちの命をも作ってくださってイエス様の命を与えるほどに私たちを愛してくださるその神様のもとに行きたいと思う者は、そう願う者はそこに行く。これが人間の世界の当然の道ではないでしょうか。まあそういうことを言いながら、ではこの有罪になることがないというこの素晴らしい世界、天国に行けるというこの世界を、実のところクリスチャンの中でも 100% 信じているかというと、そうじゃない方も実はおられるということをある牧先生が証ししてくれました。ある婦人集会にいたらしいんですよね。その先生が、ね、私たちはもう死んだらね、もう必ず天の御国に行けるよね、そうですよね皆さん、ね、信じてる人は手を挙げましょうと言ったら、なんとその中の何人かは挙げなかったらしいんですね。先生、え、なんでって言ったら、先生私ねそう思いたいんですけども、私のようなものがねいけるかどうかまだ 100% 確信ないんです、ひょっとしたらってなことがあるんですと何人かの方が言われたって、先生は腰抜かすほど驚かれたらしいんですね。クリスチャンの救い、イエス様を死んだ者の救いは 100% です。1ミリの賭けもありません。覆ることがありません。その確信は私たちは持たなければならないと思うんですね。もしそうでないというならば、それは完全に悪魔のささやきです。私たちは救われた恵み、イエス様によって全ての罪許された、あなたの罪を7の70倍する許すと言われたあのイエス様の救い、その恵みを信じようではありませんか。しかし聖書にはこんな箇所もあります。ヘブリ人への手紙の中で、人間には一度死ぬことと死後裁きを受けることが決まっている。第二コリントの書に、私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であり、各自その肉体でした行為に応じて報いを受けることがあると書かれています。それでは何かこう今言ったことと少し違うんじゃないか、誰でもこの裁きがあるんじゃないでしょうかと問われるかもしれませんが、この聖句の解釈、すなわちここで言う裁きという言葉は、これはイエス様を信じない人間、神様を否定する人間については文字通り裁きであり、それは有罪しかありませんが、全ての人の裁きというこの中に私たちが入っているとすれば、その裁きという解釈は文字通り裁きではなくて、これは検証です。言葉を言い換えれば、 確かめるということです。何を確かめるのかというと、私たちはクリスチャンになりました、救われました、ハレルヤ万歳、じゃあもうこれから好き勝手な人生もう好き放題にするというんじゃないですよね。私たちは救われてどうなるんでしょうか。私たちには神様から様々なプレゼントをいただきます。御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、聖子純和、自制という、あの9つの御霊の実をいただいて、私たちはかつて人が愛せなかったけれども今は少しだけ人が愛せるようになったら嬉しい、もっともっと、いや、あの人のためなら私はこの命をも投げ出そうというような愛に膨らんでいる人もおられるでしょう。また親切、困っている人、あの人を何とかして助けてあげたい、朝に言うにその人に電話をかけ、必要なものを持っていき、その親切、いろんな親切がありますが、私たちはこの親切というその実を自分の中でどれだけ蓄えたんでしょうか。クリスチャンになったから先ほど言うように自由奔放に勝手な生き方が許されているわけではありません。まさに私たちは信仰によって義と認められた、そのことによって今までの生き方を変え、自我を捨て、神様を愛し、隣人を愛するという人間に変えられていくかという、この検証、その確かめ。だから天の御国に行ったらイエス様は、奥だ、お前はほんまに善意ということがかけらもなかった男やけども、私を信じた結果、お前ちょっとあそこでええことしたな、あの困ってる人のために取りなして3日間も徹夜して祈った、そんなことあったな、ええことしてくれたな、ありがとうと言ってくれるんじゃないかなと私は思ってるんですね。したがって私たちはこのヘブル人への手紙、コリントに書かれているこの裁きは無常時の裁きの場ではなくて、どうだったのという検証であるという具合に理解したいと思います。もちろんこれは自分の頑張りとか自分の力ということはなくて、まさにイエス様、聖霊様、御霊様と共に歩んだ、すなわちイエス様に委ねて、御霊様に委ねて、そういう身を、御霊の身を大きくしていく、そういうことではないかなと思っております。この悪魔サタンは最後にどうなるんでしょうか。そうですよね、10節に悪魔は人用の池に投げ込まれた、そこには獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける、すなわち最後の裁きによって悪サタンは完全に消滅するということがここで約束されているということ、これは言い換えればイエス様の勝利、そしてイエス様に続く神の民であるクリスチャンの勝利が約束されています。しかしここで一つの疑問が出てきませんか。なぜって、神様が、イエス様がこの悪魔サタンを滅ぼすんだったら、なんで今滅ぼさないんでしょうか。この世の中、神様見てください、もう悪満ち満ちてるじゃないですか。不合理、不条理なことがもう数えきれないくらいにあるじゃないですか。今もあのウクライナに何の罪もないのに、ボンボンボンボンミサイルや爆弾 あんなことが許されているんですか神様、あなたはどうされているんですか、この不合理をあなたはどう見ておられるんですかという時に、なぜこの悪をこの最後の裁きというところまで神様が待っておられるんでしょうかね。そのことについて教えられたのがマタイの福音書の先ほど読んでいただきました13章の24節からのところ、もう一度これは私の新改訳3版で読ませていただきますけれども、イエスはまた別の例えで彼に示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て麦の中に毒麦を置いて、撒いていった。麦が芽生えてやがて実った時、毒麦も現れた。それでその人の主人のしもべが来ていった。ご主人、畑には良い麦を撒いたのではありませんか、どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った、敵のやったことです。するとしもべたちは言った、では私たちが行ってそれを抜き集めましょうか。だが主人は言った、いやいや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜くかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら私は狩る人たちに、まず毒麦を集め焼くために束にしなさい、麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。この例えの解説が36節からありますが、天の御国は イエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に聞いた。畑の毒麦の例えを説明してください。イエスは答えて言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世の世界のことで、この世とは御国の子供たち、毒麦とは悪い者の子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを遣わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちは皆御国から取り集められて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて激しいするのです。ただちこのイエス様の例えはこういうことですね。まず一つ、イエス様は良い種をまく。しかし敵であるサタンもそれに対抗して悪い麦をまきます。良い麦と毒麦は共に成長して育ち、見分けがつかなくなります。そして最後、したがって収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。これがイエス様の例え話ですよね。ただしこの毒麦の例え、イエス様が収穫まで両方とも育つままにしておきなさいと言われました。なぜって、それは見分けがつかないからだ、つきにくいからだと言われました。収穫、すなわちイエス様が来られるこの再臨の時まで待ちなさいと言われたんですね。なぜ待つ必要があるんでしょうか。見分けがつかない。確かにサタンの手口は非常に巧妙です。ですからそれは最初は何かこう善のように見えても、次第にその姿が明らかになる、まあ、こういうことが多々ありますけれども、イエス様が この収穫すなわち私の来る時まで良い麦と毒麦をそのままにしておきなさいとなぜ言われたんでしょうか。良い麦は天の御国に行きます。悪い麦は地獄に落ちます。そうすると私たちはこの毒麦というこのことをなぜか、あの人そうやね、毒麦みたいやねとか、あんなことをしてる人あれ毒麦やでって王にそう言いますよね。しかしイエス様がなぜ待ちなさいと言われたのか、それは実のところこの私自身が毒麦であったということについて忘れていたからですよね。思えば私は45歳の時まで毒麦でした。イエス様なんて知らない、神様なんていらないと言っていた人間が、神様の恵みによって許され、救われ、そして良き麦になり今あります。そうです、今あるクリスチャンはかつて毒麦だったんですね。神、悪の支配に、サタンの支配のもとに生活をしていたんです。自分ではどうにもならない、その罪の世界にどっぷり、あるいはもがき、そういう世界に私たちはいたんです。しかし神様の憐れみによって良き麦となりました。そうです、イエス様は十字架の上で何と言われたでしょうか。自分を殺すあのローマ兵のために、主よ彼らをお許しくださいと取りなしの祈りをされました。それは何よりも自分を刺したあのローマ兵もこの十字架を信じて救われてほしいという願いのもとに、イエス様はその祈りをされました。イエス様はその敵をも愛するその心を持って全てのことを許されたんですね。だとすると私たちもそうです。収穫の時まで、イエス様が来られる時まで、今は毒麦のように見えている、あの人はサタンの支配にあるかなと思っているそれぞれの人に対して、実は私も実はそうだったんだけれども、このように今イエス様の十字架を信じるよって良い麦になって今このような恵みを受けているから、教会に来ない、聖書に読まない、このチラシを読まないと私たちは人間が変わる可能性があることを信じる者として、イエス様は待ちなさいと言われたと思うんですよね。宣教、イエス様のこと、福音を伝えるというそのことは何よりも人間が変わる可能性がどんな人にもあるんだということを認めるときに初めて成立しますよね。もうあんな人は絶対なんないってクリスチャンにと思っている人が何人も救われているのはこのキリスト教会ありますよね。いやだってこんな私がなんで救われたのかなと、あの何十年かの昔のことを思った時に、神様なんか知らない、神様なんかあるものか、この世は自分の力で生きていくんだと思っていたあの毒麦のこの私が、ある人に奥田さん教会に行かないかって、集会に行かないかって連れて行かれたあの万代先生のあの伝道集会で、ああそうかって 今ここにあるこの大きな空洞の何とも言えない虚しいこの心の中はイエス様の十字架以外に埋めるものはないかなと思った時に救われたんですよね。それと同じように今多くの人が多くの立場でもがき嘆き苦しんでいるその人たちに対してあなたは今毒味のようなんだけどもこの私が変えられたようにあなたも必ず変えられる可能性がありますと私では伝えようではありませんか。私たちにくださったイエス様の愛を伝えようではありませんか。知らぬ神様がその一人子を私たちにくださった愛その愛を伝えようではありませんか。この週末の時に明日がどうなるかわからないその時に皆が怯え皆がたじろぎ心配し不安になるこの時期にこそ確かなものこの天と地を作られた確かなる唯一の神様がおられその神様が私たちのその苦しみのためにイエス様を送ってくださってその苦しみをすべて取り除いて解消してくださったというそのことその恵みを私はこれからも伝えようではありませんか。そのためにこそ私たちは今日ここに使わされたのではありませんか。お祈りします。ハレルヤ。イエス様ありがとうございます。今日与えられたこの最後の審判の箇所を主よありがとうございます。イエス様が来られる時イエス様がこの審判をされます。審判は有罪か無罪かのどちらかです。有罪は地獄に無罪は天の向くにあなたのところに行きます。そして私たちはその許された者としてこの審判に遭うことなく天の御国に凱旋できるこの恵みを覚えてありがとう感謝します。しかし私たちは同時にしっかってな自分中心自我中心の生き方ではなくてあなたから与えられたその御霊の実を育てるようにと命ぜられておりますからその実を一つ一つ成長させていくことができるように導いてください。そして何よりも何よりもイエス様あなたが来られる時までどれぐらいの時間があるのでしょうか。しかしその許されたその時間にあなたのその十字架の恵みその喜びをそうでない今何も信じていない今関心はないというその人たちのために私が使わされてきましたから伝えその喜びを共に味わうその人間へと変えてください。人は全て変わるそれが神様が作られた私たち人間のありさまです。今どこ向きに苦しんでいるかのようなその人にあなたがお呼びしてくださったその愛の手を私たちが今度は私たちがすることができるように導いてください。イエス様の名前で感謝して祈ります。アメン。